最後にさ、本編今終わってすぐ撮ってて、村上くんがわらわらは居酒屋だっていう何回聞いてないか、ありがとうありがとう。なんかさ俺すごいさ、いや実はこれって何の気なしに落語家時代も言ってたんだよ、別にそれ講座でもちろん書けないよこんなの、わらわらは居酒屋だって言ったら結構ウケるんだけど、俺こういうタイプの喋り手じゃないんだよ。だけどこういうやつの方が瞬発力があるんだよね。
そうですね。でも逆じゃないですか、普段からすごく頑竹のある、ね、インテリジェンスなことやってるから、そのバカバカしい時によりバカバカしさが触れて面白いんじゃないですか、
あ、そういえばね、それで思い出したんだけど、あ、それとね、それで面白いって言ってくれたけどもう余白がないので本編では話せません、ここまでお相手は私陽平と村上でしたって言って終わったけれども、余白もないけれども話すこともないんだ実は。なんかその後になんか村上君が言って俺何もリアクションできなかったら、こいつプロなのに何も返せてないと思われるのが嫌だから、なんか言いたいけどもう時間がない的なことを言ったんだけど、時間の前に話すことがなかった
んだ。あ、じゃあ時間のせいにしたんですか。
時間の、
いや陽平さん言わなくていいですよ。この場で何のあれですか、そのなんか
我々は煩悩だ。いやそうそう、そうなの、それで実は大した話じゃないん
だけ
ど、だ今みたいなことは言いたかった
けど
ね、
ただあの時間ももうないですけど、
そうなの、
今日あと10分ちょっとです。
これさ今週もそうだけど、先週先々週も実はいろんな都合でさ時間短いから、来週はたっぷりね。
そうですね、なんとか ね
だから皆さんもちょっと来週はねメッセージお寄せたくさんいただいて、なんかね、やってみたいことだとかこんなことだとかあんなことだとかさ、なんかあったらね。あ、それでね、この間俺さ開店準備中のコントでさ、番頭が薄っぺらい言葉を言うと本質的にあの体質があのヘリウムガス吸った音、つまりヘリウムって軽いから、僕はジャズプレイヤーになりたいって言ったから、お前のそんなのは薄っぺらいよと、その自分の思いを目の前にあると思って思いっきりそれを吸い込んでみてからもう一回言ってみろって言ったら、僕はジャズプレイヤーになりたいです、ほらヘリウムになってんだよって言って、でそれからいろんなこうセリフが重厚感があるのかそうじゃないのか番頭に言わせて、それを言って、ヘリウム吸ったような、こう実際ヘリウムガス買ったんだよ俺、2400円かかって俺自分でお金出したんだから。
ヘリウムガスって2400円もするんですか。
1本1200円ぐらいした、で2本買ったんだけど、でやった時に思ったんだけど、あ、それ番頭のバックヤードでも言ったかもしれないけどさ、すっごい薄っぺらい言葉をさかっこよく言うみたいなのって、なんかさ俺らすごいそういうの得意そうじゃない。
得意そうですね、
そうそう、
薄っぺらいこ
と。例えば俺その時言ったのは、何だったっけな、あと、これはこの音は本物か本物じゃ、じゃないかすぐ分かる、なぜはなら俺は本物だからみたいなのとか、そういうようなやつ。
それはどっちかというと薄っぺらいですか。
薄っぺらい、
薄っぺらい、
ね、薄っぺらい、もちろんもちろん、いやそう薄っぺらい、ちなみにごめん、ファンの方もたくさんいらっしゃると思うけど、あえてそこで俺コントで扱わせてもらいました、俺か俺以外かもヘリウムの声になりました。
だから今それが難しいなと思ったのは、僕は僕らにとっての多分薄っぺらいは大体、あ薄っぺらいねって僕ら合うじゃないですか、ただ聞いてる方の中にははーみたいな、
それ薄っぺらいんだって思われちゃうんだよな、
例えば
ね、俺はね、もうこじらせてるっていうか、
まあ一周回ってますからね
俺ね、言葉好きすぎて、でだからそこのところに俺は薄っぺらい言葉で2つ出たのが、止まない雨はないと明けない夜はない、これはもうヘリウムガスでした。
分かりました。そしたら、よしさん交互に、どんどん薄くしていきません。
あーなるほど、
どんどん薄くしていくっていう、
どんどん希釈して、最終的にはもう、透明に近いブルーにしていくんだ。
だから僕からいきますんで、
似たような言葉で、
それとも全然似てなくていい
です。あ、オッケー。
ただ前の言葉よりは薄くしてくださいね、
村上君、これ残り10分でやるゲームじゃないわ多分。多分俺たち、反省会と言い訳も必要になってくるだろうから、その時間を加味すると次回かな。
そうですね、次回
します
ね。ちょっとやって次回もう一回やります。
次回はいいよ、
今だって3ターン4ターンで終わっちゃうかもしれない。
いやまあ3ターン4ターンやるともう来週なさそうだから、
いや1、2ターンやります。
でもこんなのいっぱいできるんだよね。
いやいっぱいできますよ、だからじゃあいきますね、 我々読売巨人軍は
ちょっと待ってもう居酒屋が出てきちゃうから俺
我が読売巨人軍は永久に不滅です、
うん、うわ、う
ん、これは僕は浅いと思ってないですよ。だから少し厚めにしたんですよ。だからだんだん薄くしていくからね。
実際ある言葉って
。いやそんなことないです。
なんでお前 NHK のお兄さんみたいになってだんだん薄くしていくからね。
いいかな。だんだん薄くしていくんだよ。今だからわざと熱い言葉を言ったわけで、ミスターのこのセリフが薄いってことを言ったわけじゃないからね。逆に熱い言葉から始めてみた
んだよね。村上君、これは、本質薄っぺらい言葉を見つけるゲームではなくて、いかに保険をかけるかゲームになってるからこれ。本当に。そしたら、
ない言葉でいいです。
ない言葉でもいいんだよね。
これはだって熱い言葉のやっぱり例じゃないですか。うん、そこからどんどん。
流した涙は無駄じゃない。
いやだいぶ薄くなっちゃった。早いんですよ一気に。
もうすでに液体なしでしかもね。液体なしで、ね、
うん、砂山崩しみたいなのあるんじゃないか、うん、棒倒しの。
ただちょっと待って村上君、はい、この流れ心配なのは、うん、2,3 ターン目にお前が俺の藁の下り言いそうでやだ。墓穴を掘ってる可能性がある。そ う,、ね、そう俺のさ、じゃあちょっと待ってくださいよおじさん。その藁はみかんにも反物にも馬にもそして屋敷にもなった。でもその藁って何？それは経験なんだよ。傷つけよお前。
それは超えれないわ。
その薄さはないわーつって水でも濃いよそれだったらみたいな。いやだけどさ、そうなんだよね、いやこれ難しくてね。だからね、やっぱりさ本とか小説とかも読んでても、うわこの人比喩見事っていうのと、これ何万回使われてんのこれっていうのあるんだわ。だからそこでやっぱり冷めちゃう小説は。
いやだからね、それもうめちゃめちゃ僕もめっちゃ思うんすよ。
でしょ、
めっちゃ思うんすよ。
多分ね、違うんだよ。例えばねこれすごく難しいの、すごく難しくて、例えばだよ、これがさ人間的にさ、あまり、まあ、それぞれそのキャラクターがあるから好ましいって、まあ、あくまでもこの主観として好ましくないっていうかさ、じゃあ俺がさずっといつも村上くんにこうツンツンツンツンつついてさ、また仕事もできない、だからダメなんだよっていうようなさ、でも代替案があるわけでもないしっていうような感じでこうずっと村上くんを腐して、まあ俺がよく言うやつだよ、なんて言うんだろう、自分が何もしないけれども誰かを批判することによって自分がその人の上に立ってて何かをしているような気になりたい人って残念ながら世の中に一定数いるわけじゃない。そういう人にそういう言葉を言われたら薄っぺらいって思うんだけど、でも本当に心配している人からそういった例えば月並みな言葉を言われた時は、それはやっぱりね染みてくる時もあるんだ。
そうですね、
その人の中の。だからやっぱりそれって人なのかもしれないね。
そうだし、あとは自分の時のその心境とかにもよるんじゃないですか。
かな、
その受容体が多分形が変化してると思うんですよ ね。だからある種ね、5年前に言われても何クソって思ってた言葉が5年経ってみたら、あすんなり胃の腑に落ちたなんていうこともあるかもしれない。
あるしね、あるしね、まあその時もある、まあ、だから、その薄っぺらいかどうか否かに関しては、そうだな。だから小説なんかでも、いやだけどね今ね本当新人の方の小説読んでもうまいなっていうのもあるからあれなんだけど、なんだろうね、そうだね、そうだ、まあ、すっごい普段から偉そう、こいつなんかいろいろ注意してきて偉そうだけど、すっごい薄いなってこともあるよ俺やっぱりこの40何年生きてきてさ、
うん、いやそうなんですよね、だからそれこそ企画面でいけば僕前言いましたけど、その、なんか始めるときにさ、岩井さん突然ですがクイズですって言って始めるのが嫌だとか、そういう感覚があって、
そうそうそうだよね。
歌の歌詞とかだともう君だけがとにかく大事なんだみたいなことを言うときに、必ず地位もって言ったらその後必ず名誉も、
あ、はいはいはい、
地位も名誉も、
もう普通だったら地位も竹雄にするべきです。
地位も竹雄もだったらこれ面白いんですよ。でも
面白くないよ、面白くないよ、俺言っててさ、しかも慌てたからなんかチームほこげ竹雄もみたいな、ちょっとブルーってなんかさ真ん中に丸い点ついちゃってたなんか、
まあ、月並みな言葉の方がぐさっとストレートで刺さるということもまあ一方であるのでね。
でもさ、あくまでもさ、それってさその人の引き出しの中で、あこの人手前の出してきたってのが分かればね、 ただその薄っぺらいのがこの人頑張って奥の方から出してきてこれだなっての分かるじゃない、うん、やっぱり人かもな。
どうですかね、うん、そう考えるとあれじゃないですか、なんかその人の言葉が薄いか厚いかみたいなのを遊びにするとか、それがヘリウムガスだとかってね、わざわざお店で買ってきてですよ、それって僕ちょっとそういう行動がなんか薄いのかなって。
でてててててん
しかもドリフドリフ終わった
ドリフいやそうだね、
いやでもそうそうそう、なんかそんなのがさ、
言う側がね、うん、じゃあ陽平さん何言っても薄くないんじゃないですか。
いやいやそう言って言ったらさ、そうかなって言った時点で俺が薄いよもうこれ負けだよお前、もう完全にチェックメイトのやつだよお前
引っかからなかったんですか、うん、
チェックメイトクイーンいいところに置かれたよお前いやそうだね、
そうですね、
うん、でもだからすごく、でもねやっぱり喋俺なんかはこう生とかだった場合とか、まあ、こんな時もそうだけど勢いでね出てこうあって言ったけど、あやっぱり喋り手だから家帰ってから、いや全然違う表現あったなとか、うん、違うこともっと喋ることできたななんていうのはもう惨事だね。毎日帰ってさ、うん、これあれだって、だけどその分あの時あれ言えてよかったと思う時もあるしね、うん、難しい毎日なんかすごい本当にジタバタする。トークってさ、喋ることってすっごい暴れるこう魚を手で掴んでるような感じっていうのかな、うん、すごくそのぬめりだとか冷たさだとか冷ややかさだとか、その生きているって感覚を味わうことができるけれども、油断するとすぐ手からスルリと落ちて、でも目の前に魚はいるんだけどね、いるんだけれどもちゃんと捕まえているっていう感覚っていうのはそう安いものじゃないっていうのは薄くないよね、
う
ん、
いや僕ねもう全部もう今日はダメですよ、今日は何、
今日はダメだね、
もう今日何言っても
何言ってもみんな薄くなるよね、
魚みたいなもんなんだよ手からスルリと落ちて
しまう。お前ダメだよ、この後あっちの、あ、なんであのあっちのさ、制作部の今日の陽平のヒット賞聞くみたいな魚で例え、あとわらはね経験なんだってわらはわらだよバカ野郎なんつってそしたらさ、ランラン号とかも中継から戻ってきて、中継から戻ってきました、皆さん何戻ってきてんすか、今日の陽平のトークなんすか陽平さん、何また何気取ったこと言ったんすかつって、わらは経験だって、やばい明日の中継で私言っちゃおっかなお前そのことやってるんだろうな
もうね今日はでも全部そうなっちゃいますよもう
そうだね、
このモード入ってるから
だけど、うん、分かる人は分かると思うけど、そういう遊びでもあるんだ。
そうですよね。
結局その遊びのそのもっと大きく包括してる全体を包み込むこれコントなんだよ。
だから人生はコメディだってことですよね。
コメディだから、はい、俺言って俺薄っぺらい言葉ってあるよね、うん、ほらそしたらお前の言ってることって薄っぺらく取られるよ、そうだよね、あはは、ってもうこっちでっかい箱だから、
そうですよね、
入れ子の状態になって
る
んだよ。
今あなたが悩んでることも全部薄いよっていうことですよね。
薄い薄い、はい、うん、ててててててい
やいやいや、コントだったまあコントみたいなもんですよ。
コントそうだよ、人生なんてね。そうそう、面白いも面白いですよ。
そうそうそうそう、笑ったもん勝ちですからね。
笑ったもん勝ち、全部薄く感じるんだなんかもうダメだね。
そうですよ、
全部
そうでしょ、全部僕は全部薄い振りかなって思っちゃうかな、
うん、そうでしょ、そうでしょ、そうでしょいやこれもう本当今日短くてよかったよ。
よかったっすよ。
よかったよこれ。
商売上がったり。
商売上がったりってさ、自分でさ、うちのコロッケまずいよって看板出してるようなもんだからね。意外とでもこういう看板出そうがお客さん来たりするんだよね。
あの日本一まずいコロッケ売る店。
売る店とかっつってさ、
中継班とかいっぱい行きますからね。
行くからね。うん、なんかその日本一まずいコロッケを売る店っていう言葉すら薄っぺらく感じてきちゃった。何言ってもダメだよ今日。
心が卑屈になってますよ。だからそういう意味でいくと薄いんじゃなく
て。そうだよね、うん、でもその劇薬は誰に頼まれたわけでもない、自分で飲んだから
一回番頭と遊んでる、
番頭と遊んでるからねいやあ、カオルさんから、
はい、
誰やねん落語会の申し込みはこちらでよろしいでしょうかと。
よろしいですよ。
ぜひ行きたいので日程が決まったら告知お願いします。そういえば江別市民会館の掲示板にも落語会のお知らせが2つ貼ってありましたと、はい、1つは誰やねんでしたとあ、もうやってんじゃん誰やねん落語会そっちとしては意図してないだろうけど、
そうですね、
うん、あなるほどね、猪野さんお元気でしょうか。公開録音を実施していただきリアル先日回転寿司でお聞きたいです。 私にとっての猪野さんは素敵で知的なおじさまですって言う。それ距離あるからだよ。
いやいや
いや、
そうですよ。
いや逆に今日猪野さんぐらいの方がもう一周して重たいだろうね。
いや深いこと言ってると思う。
なんかすごい薄っぺらいようでいて、その奥の哲学をフィロソフィーをさ、
なるほど、
みんな感じるんじゃない。
しっかりとこう話題の中、くだらなさの中に哀愁を感じたり、
ね、うん、感じたりっていう、うん、ね、いやちょっとそれは楽しみに皆さん、はい、沙織さんからも、スズメの涙のアップデート、試食のカップはよくわかります、蚊の涙は初めて聞きました、うん、旅行中の運転も夫任せなので、酒蔵の見学が必ず私が死因だって、信用のカップもかなり、小さいですと。
ありますよね、酒蔵でちょっと飲んでみますっていうあのカップも小さい小さい、
すごいよね、あのなショットグラスよりのまる、うん、さらにちっちゃい、なんか、ね、昔のテレビのつまみみたいなさ。
そうですね、
なるよね、うん、日本酒などは昼間から試飲すると酔いが回りやすいので、あのくらいの大きさがいいのかもしれませんと。
そうですね、どうしたんですか、あれ沙織さんのメールの途中で、
いやなんか、うん、俺らは本当、あ、もう本当 2,3 分しかない、俺らは本当ちょっとね、うん、沙織さん先週さ、沙織さんがさ、重箱の隅って書いたじゃん。
重箱の隅を箱じゃなくて、
重箱の隅って、そう、おいこれさ、正直イケボンとかが間違ってたら本当間違いかなと思うけど、沙織さんが間違って書いてきてるから、重箱じゃなくて、本当にそういう言葉があるのかよって思っちゃったよ、沙織さんなんて言ってたじゃん。
あるでしょ、国語の先生だからね、これはこれできっとあるんです
よ、あるんだよななんて言ってて、そしたらね、ちょっと1行目にこう書いてあるの、1行目っていうかその先にね、重箱の隅と書いたのはわざとでした。またわざととか言う、何がわざとだ、間違ったくせにこのバカ野郎なんて言ってたら、先々週のラジオクラウドで村上さんが重箱の隅をつつくと言おうとして少し噛んでしまった時、僕がね、おいおい重箱の隅つつくって恐ろしいねとツッコミを入れたことに由来してますっていう俺たち発信だったんだって。だけど、はい、これまたなんかやりそうじゃん、捏造しそうじゃん。
いや捏造しそうじゃないでしょ。
しそうだよ、
同意しかねますよ、
うん、俺もう中学校教師ってことだってちょっと疑ってるから
ね。いや疑わないでくださいよ。
だけどね、本当にまあ いやちょっと後で言うわ、うん、でどうせこれ、まあ、捏造じゃねえのかと思ったらイケポンが来たんだけど、
イケポン、はい、
イケポンからこのメールで、じゃあ最後ね、うん、なんだっけな、あこれですよ、色いっぱい書いてくれてる中で、話は変わりまして、釧路の沙織さんのメールで重箱の隅をつつかれていましたという部分に、イケポンだったらクソみそにいじるけど、沙織さん国語教師だからって陽平さんおっしゃってましたけど、言うのは野暮かもしれませんが、重箱の隅って前々回のラジオクラウドで沙織さんのメールの時に村上さんがおっしゃっていたんです、てんてんてんよ、てんてんてん、あのさ、イケポン自分でも分かって書い、言うのは野暮かもって書いてあるけど、野暮、はい、だよこれは。
野暮です
けど、沙織さんも野暮だよこいつら。
いやいや野暮じゃないです、
とんでもないよ、
野暮じゃないです
俺たちに。ただでさえ今日は薄っぺらい言葉って恥をかいてるのにさそこにさ、そこにね、またね、はい、あの泣きっ面に蜂ですよこれ、うん、傷口に塩を塗るようなさ、
いやー、わらの存在のイケポンにも、ね、裏切られてしまいました。
そうだね、いや言って全だけ、でもさ本当にさ、俺村上くんにも言うんだもんね、言うんだもんねって言うんだもんね、なんでこんな大差しちゃったっけな、これ言ったっけ俺とかさ、そうそうそうそう、結構あるのよ。
いや覚えてないんですよ、もう喋ってる
時
の、
ね、その時に帰って反省してとかってもあるんだけど、やっぱり何言ったとかって言って面白かったって言うと、え、これって俺言ったのって、何のくだりでとかって結構あるんだよね、1時間ぐらい喋ってたら、あのイケポンが、でもさ、枝太郎祭りで陽平さんが400席で満席を400万と言い間違えたところが面白かったです。それとその時400万席で100枚ちょっとしか出なくてさっとおっしゃってたことを想像して笑っちゃいましたって宝くじぐらいの確率だよ、こんなのね。村上さんの札幌ドームで4万人なのにを聞いて、ってことは札幌ドーム400万個分ってことって計算がとんでもないことになってたのにも笑いましたと。札幌ドーム一つにつき一人ってわらわらわらじゃねえこの野郎、
わらわらわら、
ね、違うわらになってんじゃねえかこいつ。
違うわらになってるじゃないですか、
草だけどね、共にね、最近は表現として、
そうだ、
草、わらにつながってんですよこれは、本当に。
あ、深いか、
浅いよ、
浅いね、
浅い、くるぶしも見えてるよ、くるぶしすら見えてる。いやということで、はい、今日ちょっと本当ごめんなさい、時間がいっぱいということになって、ね、いやありがとうございます。あ、なんか 伊藤君だけ、帯広の南口近くにある十勝プラザレインボーホールで行われた夏井つく区会ライブ行ったんだって。
ああ、夏井先生。
350人収容人数が入る場所で、俳句集団の五木組組長の夏井先生のトークと、うん、私を含めたテーマにまつわる一句の参加を交えた区会ライブをとても楽しく見ることができましたって、うん、かなり自分を冗談に置いてるけれども、これ
私も含めた、
なんかどういうことこれ、なんか自分もトークショー
一句披露したんじゃないですか。
あ、本当、ってことなのかな、ヨエ、うん、さんが私をいじると同じように前半は会場に来た方々への俳句を中心としたさまざまなトークと、後半はスクリーンを加えた優秀句7選のさまざまな意見と、最後にその発表された7選の各一句を作った方々の紹介と解説でたくさん盛り上がりました。プレバトの俳句査定と同じく楽しい俳句を用意してくださって面白かった。これ伊藤君でしょ。
そうです、伊藤君です。
え、じゃあ出たってこと。
出たんじゃないですか。伊藤君やっぱりいろんなこと参加しますからね。
いや本当にもう各地で恥さらして、本当に
恥さらしてないですよ
本当に、
うん、何してんだかって思ったでしょ、うん、これはねめちゃめちゃ深い意味を持ってるんです。
え、何、
わかんないですけど。
なるほどね、そうか、うん、あ、いや、なんか格言起こそうと思ったけど、ちょっともう時間の方が
気になる。時間がもうちょっと過ぎてますからね、う
ん、俺時間を気にしてなんか言わないって時は実はあんまりないから。
いや、だから裏いいんですか、そんななんかあの全部見せますみたいな。
でもこれ薄そうでしょ、こういうことこそ深いから。お、うん、その心はって聞かれてもないよ。
ないんかい、やっぱり薄いんじゃないですか。では皆さんもう1週間切り返してね、次はもうその薄さなしですよ、
うん、そう、全部実はこれ壮大なコントやってたんだけど、うんうん、ただ俺の藁の下りはあれは深いよ、
あのあれですか、あの藁が
おいおいおい
藁が経験だって
やつ、ね、おいおいお前帰って言うんじゃねえよ、お前番頭とか来て、今日ヨエさん何ですか、今日のヨエさんの何ですか、みんな欲しがってんじゃねえだろ
う
な、お前
もう待ってた、あの藁を待つ牛のようにね、うん、欲しくさみんな藁のネタ待ってます
藁に、わ、そいつらが藁にすがってんじゃねえか結局
はい、では心して聞くように、
はい、
先日回転寿司で羽幌さんのエビを食べ、羽幌の位置はと言ったら、よほど口が臭かったのか、店員さんにほっくせーやーんと言われた日のです。さてここでジョークを。その北西に位置する羽幌のオロロン町がよほど臭い歯を見て羽幌だけにとこう言った。歯がボロボロ羽幌やーんそのボロボロを聞いて、おぼろおぼろのおぼろ月夜を歌った八代亜紀のアトリエをきれいに片付け旅立とうと、オロロン町がこう言った。これが本当の立つ鳥アートを濁さずやん。終わり。
てててててててん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、違うの。いや、これね。
来ました、羽幌ですか。
違う、ええ、村上くん、ちょっとこれだけ、村上くんに実は始まる前に貸して、ちょっとずっと実は戦術、はい、疫学の話してたじゃん、
はいはいはい、
全部北西の話なんだよあれ、はい、実は始まる前に村上くんとちょっと話してたんだよね、はい、あの疫学でこんなことあって、
ま
あ、
方位の話をしてましたけ
れども、でそこのその時って、うん、将棋がこれなの、
うん、
これだったの、
はいはいはい、分かってるんですだから伊野さんは。
深いね、井
上さんそこまで分かって深くメッセージをこう散りばめてくれてますから
ね。レイモンドロー先生だよ講師の、はあ、すごいすごいね、
すごい、
いや、なんか井上さんとはすげえシンクロ起きる。
井上さんがだってもう全て の、うん、あの ルーツですからね、
うん、我々うわーローマみたいなもんだよね。す全ての道は井上に通ずって、うん、その通じた先がもう本人がもう死んじゃってんだから。
いや死んでないです、生きてるから送ってきてるんです。
本当かよ、
はい。